もう一回、第31節。信心する者は木の切り株に腰を下ろして休んでも、立つ時には礼を言う心持ちになれよ。信心していよいよ分からせていただくことは、すべてがありがたしとお礼を申し上げねばならぬことばかり、お礼の対象にならざるはなし。そこから誠のおかげの道が開かれてくる。すなわち、道は子ならずである。ただし、ここに思わせられることは、おかげのいただきすぎである。お礼も去ることながら、お礼、そしてお詫びが切実になされねばならぬことを思う。師匠は、大坪宗一郎氏は、信心とはありがたくなる稽古だとも教えてくださいます。ありがたくなる稽古、しかし何でもかんでもただありがたい、ありがたいで受けていくだけでは、まあそれはそれで良いのかもしれませんけれども、それでは信心が進むというのでしょうかね、心がいよいよ育つということが難しいというようなこともおっしゃっておられますね。確かにありがたくいただいていくことはありがたいことです。しかしそれがただ表面的にありがたいといただいていくのではならないと。何でもありがたくいただくという人がいて、それこそ雨が降った、大雨が降った、どこかに出かけているときに大雨が降った、これでもありがたいかと。いや、それでも神様が鼻の穴を下の方に向けて作ってくださったからありがたいと。鼻にいわゆる水が入らないわけですね。上を向いていたら水が入るわけですからね、雨水が、といったような、いわゆるこれなどは一つの技というのでしょうかね。その技を用いて心を変えてありがたくなる。そういうありがたさもありましょうけれども、まあこれはある意味本当ではありませんね。何か心の持ちようを変えて、まあ何か妙にねじ曲げてありがたくなったような感じがいたしますね。そういうありがたくなるなり方では信心が進まないというようなことをおっしゃっておられましたね。中にはこんなことで神様に愛すまない、いわゆるまだまだ心が育ってもいないのに、こういうおかげをいただいている、といったような、まあ、自責の念とまではいきませんけれども、そこまで行き過ぎるといけませんけれども、その、なかなか信心が行き届きませんのに、といったような神様に対して、愛すまない、申し訳ない、といったような、まあお詫びとまではいきませんが、完全にお詫びであったのでは、これはまた お詫びの心はある意味おかげをいただけない心だともおっしゃいますから、まあいずれにしろその兼ね合いというところが大切なところですけれども、そのある意味このようなこの程度の信心で神様に申し訳ないといったような心が起こって、そういう心もなければならない。そこに初めて新たな、よし、ここでもう一精進させていただこうといったような信心の精進をする心が生まれてくる、育ってくるというのですね。この辺は大変微妙なところがあると思いますね。しかしまあ、 神様が私ども人間にかけられる願い、神様の願いはどこにあるのか。それは人が助かるというところにあるわけですね。神様の願いは人が助かるということだ。ところがこの人が助かるということにもいくつかありますね。まあ程度があるというわけです。おにぎりが食べたい、それならおにぎりはやろうといったような、お腹が空いたから食べ物をまあ恵んでくださるといったような助かり方から、自分で田を耕し米を作り、そしてまたできた米を借り入れ、それを炊き上げる、そして食べる、まあ自作農家というのでしょうかね。自分自身で作り上げることができて助かっていくことができる、まあ命を維持していくことができるというような助かりようもあるわけですからね。もらい水的な助かりから、それこそ井戸を掘り、こんこんと井戸水が、きれいな井戸水が湧き出てくるような、そういう助かりをいただかねばならないとも言われるわけですけれども、いわゆる買い初めの一時的な助かりから、ご利益信心というのでしょうかね、そういうのもありますけれども、神様が本当に願われるのは私どもの真実の助かり、たとえどのようなことが起きてきても、そこに和らぎ喜ぶ我が心をいただき続けることができる。何が起こってきても心が壊れることがない、それこそたくましく生きていける、そのことをいただいていく、ありがたく、人様から見れば難儀なことだな、大変なことだなと思われるようなことでも、その本人はそれをたくましくありがたくいただいていけれる、そのそういうことになった時に初めて真実の助かりを得たことになるのではないでしょうかね。ではどうしたらその真実の助かりを得られる、まあ元になるのかということですが、今朝教えていただきますのは、まあ二つの方法があると、まあ他にもあるのでしょうけれども、とりあえずは二つだと。一つは信心の焦点が自らの心を育てるという、そこに焦点を定めること。もう一つは自分が助かるということにのみならず、人が助かるということに願いの焦点が定まることだと。たとえ嫌なことが起きてきても、さあこのことを通して自らの心を育てていこう、それこそ至らぬ私をいよいよ神様が育ててくださる働きだ、私の心を、魂を磨いてくださる働きだとして、そのことをいただいていくことができるようになるわけですね。とまたもう一つは、私どもが人が助かるということに焦点を定めたならば、さあこのことによってどうぞ神様、人が助かりますように、その人が助かるための修行として、このたとえ嫌なことでも受けさせていただきますと。まあある意味、子供が人参が嫌いだという、そのいただき方が、さあこの人参を食べれば自分の体がいわゆる健康になるというのでしょうかね、体の需要になる、だからこの人参を食べようという食べ方 あり、ともう一つは嫌いだけれども、よしこの人参を食べることが親が喜んでくれる、私はあまり好きじゃないけれども親が喜んでくれるからこの人参を食べよう、といういただき方もあるわけですね。まあそのいずれかのいただき方ができるようになると、嫌いな人参でもそれこそ食べようという元気な心が起きてきて、食べることができるようになるわけです。私どもの心の中にもちろんこの二つの心が育てば、鬼に金棒ということになるのでしょうね。自らの心を育てようという心が育つ、そしてまた人が助かることを祈る心が育つ、そこに初めてどのような問題が起きてきても、よしこのことで人が助かる、そのことのための修行と神様させてください、このことを修行としていただきますから、どうぞ人が助かる働きをいただかせてください、という願い、祈り、心の育ちようということになりますね。そういう心になったときに、それこそ私どもの真実の助かりの世界へのまあ入り口ということになるのではないでしょうかね。神様の願いは私ども人間の真実の助かりだと。ではどうあったらその真実の助かりを得ることができるかということなのですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。